の過ぎ越しの祭りが近づいてきて、そしてイエス様が礼拝のためにエルサレムに登って行かれました。ヨハネによる福音書2章の13節、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られたと書かれてあります。目をつぶってちょっと私たちが想像力を働かせるならば、当時のエルサレムのその雑踏のありさまがよくこのある程度理解できるはずです。大変そのエルサレム町、エルサレムのその町はごった返しておりました。狭い城壁に囲まれた町です。その町の中はこの方々からこの集まってくる巡礼の人々、そしてそれらの人々が連れていたであろう、あのいわゆる当時旅行するために用いられていたのは、あのまあエジプトとかそういう遠いところから来た人々はラクダに荷物を背負わせてやってまいりました。しかしユダヤの国内から来る人々は大抵そのラクダの背に荷物を積んで、そして運んでくる。エルサレム近郊に住んでいる人々は杖をついて、その袋をあの背中に背負って、また足も上に持たせてやってくる。そしてこの狭い町の中はですね、その当時の世界各国から集まってくる大勢の人々でごった返しておりました。本当にすごい混雑であったと思われます。そしてそれぞれいろんな国の言葉が飛び交います。エジプトの方から来る人々はエジプトの言葉で語る、ギリシャ地方から来る人はギリシャの言葉で語る、そしてツロ、シドン、その他いろんなとこから来る人々がいろんな言葉でそれぞれ話をする。そしてあのそういう人混みの中ですから、大きな声それぞれ相手に聞こえるように大きな声で話する、大変なことであったと思いますよ。そういう混雑の中にあってイエス様の御心はどうでしたかね。イエス様はこのエルサレムに神様を礼拝するためにやってきました。神様を礼拝したい、その思いで来たんです。しかしその他の国から来る人々はそれぞれ自分自身に思惑を持っている。そしてさらにその神殿の一角に入ると、さらにその喧騒が激しくなってまいります。なぜですか？そこにはあのいわゆるそれぞれギリシャ地方からエジプト地方から来る人々はそれぞれの国の貨幣を持ってやってまいります。そしてそれを今度は神殿のお金、シュケルと言いますけれども、その神殿のお金と両替をしなければならない、この祭司たちが決めたそういう立法みたいなものが非常にこの祭司たちに都合のいいようにできている立法を自分自身で定めて、そしてそれをそのまず神様に税金として納めなければならない。当時のお金として半シェケルをまず納めなければならない。当時の日当の2日分だそうです。それが大変な大金ですね。私たちはこの教会に来て1000円の金を教会の献金箱に入れるのも惜しむ人々がいます。 そしてそういう人に限って平気で外で食堂で1000円ぐらいの食事を平気で取ってパクパク食べる、お酒を飲む、そして教会に来るとなかなか献金するな、そのちょっと躊躇する、もっともっと500円ぐらいでいいかな、それでもちょっと多すぎるな、まあまあ100円にしておきましょう。まあ皆様方がそうだ、この少ない人数の方々がそうだというんじゃないんです。ああいう大きな集会に行くとそういう方々を想像することができますけれども、この方々はそれを反している2日分の日当をまず神様に礼拝するために強制的にとその神殿の中に入る、そこそでそのまず納めなければならない。それもそのいわゆる神殿のそのいわゆるあの神社でいう神主さんみたいな人たちに納めるんじゃなくて、まず両替人にその納めなければならない。それもですね、その両替人というのは外国のお金とこのシペルというお金と両替するとき、それからその自分たちの儲けを上乗せして、ですからこんだけしか変わるのお金しか返ってこないのっていうほど法外なこのお金を取って、そのいわゆる神殿に納めるお金をまず両替しなければならない。さらに理不尽なことに、当時の腐敗していた神殿のありさまを聖書は語っております。14節見るとこう書いてあります。そして宮の中には牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になりと、こう書いてある。こういう人たち人はもう牛や羊の鳴き声がする、一方では鳩を売っている、まずあの貧しい人たちのためにスズメギやそういうその小鳥まで売っている、そしてあのそれぞれ売り声を出している、掛け声を出して人を呼び集めようとする、大変想像しかったと思います。イエス様の御心がいたんだと思います。私たちもそういうありさまを見ると痛み、心が痛みます。けれども当時のこのイエス様が目にしたありさまがそういうありさまでした。さらにひどいことに、このその背後でですね、神殿のその大祭司、そして大祭司の父親、まあいわゆるそのかつて大祭司であってもうすでに引退して次の代に移ってる、その大祭司の父親であるアンナスという人は、自分の家族にこのいわゆる店を持たせて、そしてそこでこの犠牲に捧げるその羊や牛を傷がないかどうか、この一生懸命監視している、そういうふうそのためにもまた法外な金を払う、金金金で、ね、もうあのこの神殿が動いているありさまをイエス様がご覧になって、本来の神殿の目的は何ですか？神様を礼拝するため、天と地をお作りになってそれを全て支配していらっしゃる、愛を持って人々を愛していらっしゃる、深い御心を持って人々を愛していらっしゃる、そういう神様を礼拝するために神殿が建てられて、そして礼拝所が作られておりました。ユダヤ人たちのためのその場所、さらにその外側が異邦人のその庭といって、その回廊がある、 うびかいしている人々はこの異邦人の庭を我が物顔に占領して、そしてそのこっちの方が有利だよ、こっちの方が、まあとにかくそういうふうにして売り買いしてきた。そして一方、その外国から出てきたあの動物たちはみんなあの疲れてますね、長い間旅をしてますから、そういうのは全部跳ねてしまって、そして神殿で売っているそういう動物たちしか捧げてはいけませんよ。まあ、要するに、規則としてそれを歌うことはできないから、暗黙の了解みたいになっていて、そして、その、自分たち、外で自分たちは、馬一頭、牛一頭、これだけか、そしたら、それに、さらに上乗せ、倍ぐらいの値段で、そういう牛や、羊や、鳥たちを売っている。全部この自分たちのそれを祭司たちのポッケに入ってしまう。祭司とは一体どういう務めですか。神様にのことを一般民衆に教え悟し、そして 神様はこうおっしゃってらっしゃいます、律法にはこういうことが書かれてありますよ、だからあなたたちがこれを守らなければならないんですよ、これを守るべきなんですよ、そういうふうに教え悟つ人者、またはこのいわゆるあの儀式とかそういうのを取り行う人々、そういう役目の方々であるにもかかわらず、彼らは民衆のそういうその本当の心の悩みにはそっぽを向けて、自分たちは金さえ儲かればいい、人々が苦しもうが何であろうが金さえ儲かればいい、そういうふうの、この思いにもう支配されてしまって、本来神様を礼拝するはず、まことの神様を礼拝する場所であった、その場所をイエス様の目にはこの商売の家にしてしまっているというふうに映ったんでしょうね。さらにこのさらにマタイ伝とかそういうところを見ますと、強盗の巣にしてしまっている。さらにマルコで見ますと、その盗人の家にしてしまっている。まあどの言葉を同じ一方を指してますけれども、とにかくそういうありさまにしてしまっている。きっとイエス様の御心はいたんだと思います。そしてその心の痛みがついには怒りになってしまった。私のお父様の家を、そして礼拝するべき場所をそのような全然違うものにしてしまっている、違う目的のために利用しようとしている、そういう有様を見て、死なる神、いやじゃなくイエス様の御心は痛み、そしてその御心の痛みは怒りに変わりました。ここ聖書を見ますと、細縄で鞭を作って羊や牛も皆宮から追い出し、両替人の金を切らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持って出て行け。私の父の家を商売の家とするな。ヨハネは、その、他の教官福音書のその人々よりも、ちょっと柔らかい言葉を使っている。 盗人の強盗の巣にしている。そうは言わなくて商売の家にするな、そう言っております。あの古い聖書学者はこういうこと言って、イエス様前後2回に分けて2回もこの宮興味をなさっている。ですから教官福音書、マタイ、マルコ、ルカ、この著者たちはですね、交渉街の一番最後の住み越しの町の前にこの宮興味をしたと書いておりますけれども、ヨハネははっきりこれから交渉街を始められた最初の頃にこの宮興味をなさったとヨハネは書いております。まあどっちにしろこの神殿の腐敗した有様を見てイエス様は初めは悲しまれた、そしてその悲しみは聖なる怒りに変わった。というふうに解釈するのがこの妥当なところでしょう。イエス様もこの聖なる怒りを発せて暴力を実力行使をなかったんだから、私たちも実力行使してもクリスチャンがこの実力行使しても構わないんだというその理屈は私たちはこちらに置いておきましょう。そういうことはしてはいけない。けれどもイエス様はここで鞭を作って実力行使をなかった。当然このその台をひっくり返された、そして動物たちを全部追い払われた商人たちはイエス様に対して抗議の声を上げました。あなたはこういうことをするのは何の権威があってこういうことをしますか。この聖書のヨハネによる福音書から読むと18節、ユダヤ人たちが答えて言った、あなたがこのようにするからにはどんな印を私たちに見せてくれるんですか。まあ、警察がその家宅捜索するためにはそのいわゆる家宅捜索状という、まあ、あれを持ってくる、人々を逮捕するためには逮捕状というのを持ってくる、まあ、検事が普通人を裁くためには検事は自分が検事であるというそのここにバッジをつけている。あなたにはどんな権威があるんですか。当時イエス様は一回のユダヤ教の教師に過ぎなかった。人々の認識はですね、そのあったがその人がこの当時宗教的には最高のところであるそのエルサレムの神殿にやってきて、そして町人たちのものをひっくり返してその縄で作った鞭で打ち叩いた、あなたは何様だからこういうことをするんですか。一番わかりやすいことを言うのはそういう意味でしょう。それに対するイエス様のお答えは、その質問を発した人々に対する答えとしては、ちょっと見当外れのような意外な答えが返ってまいりました。私は神だから、神の子だからそういうことをするんですよ、とはイエス様はおっしゃいませんでした。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。私たちも予備知識が全然ない時にこの話を聞いたら、え？ちょっと違うんじゃない？何のこと？わからないと思います。 私たちはこのずっと聖書の後の方まで一応予備知識として持っておりますから、それはそうなんだよということができますけれども、初めてこの話を聞いて予備知識も何にもない人にとっては、あれ答えになってないでしょうって言うでしょう。そうです、当時の商人たちも、この被害者である商人たちも、一体何のことかな、一緒に旅をしていらっしゃって、イエス旅をしていてイエス様の話をよく聞いていたはずの弟子たちでさえ、その何のことを言っているのかわからなかった。聖書はそれを説明しております。そこでユダヤ人たちは言った、この神殿を建てるのに46年かかりましたと。イエス様は五代で当時はまだ工事中だったんです。その神殿はヘロデ大王という人がローマからユダヤ地方にあの王となる権威を与えられて、イドバヤ人、外国人であるヘロデ大王がそのユダヤ地方の王となりました。そして何とかしてユダヤ人のご機嫌を取るために壮麗な石造りの神殿を建てる決意をして、そこに46年、イエス様の在世当時はもう46年経っておりますけれども、そこに着々と工事は進んでおりました。そしてヘロデ大王はその工事の途中で完成を見ないで死にました。次にヘロデの子供たちがそれぞれガリラ地方とかサマリア地方とか、そういうふうに 分割されたそのところの、今度は王じゃなくて領主としてそこを任されました。まあそれは政治的背景はまあその後のことにしても、とにかくそういう国にあって、まだ46年かかってまだ工事を続行されている、46年もかかったその建物をですね、壊して三日で建てよう、この言葉の通りだった。何言ってんのこの人、頭おかしいんじゃないと思ったかもしれないけれども、イエス様がおっしゃっているのは、ここにも書いてあるように、自分の体のことを、自分の神殿のことを言っている。イエス様にとって神様を礼拝する場所は神殿に必ずしも来て礼拝しなくても、どこにおいても神様はいらっしゃる。一人一人の体が神殿なんだよ、教会なんだよ。だから自分のその体である教会を大切にしなさいよ。他のいろいろな雑事に混乱させられないように、いろいろなこの思いに支配されないように、常に自分体の精霊の宮である自分自身一人一人を大切にしなさいよ、そういう思いがあったかもわからない。だからあなた一人一人が自分の信仰をしっかり保ちなさいよ、そういう思いがあったかもわからない。そして私の体が神様の神殿なんだよ、イエス様の思いの中には、イエス様ご自身はあの ペテロの信仰告白のところにあるように祭司や長老たちに捕らえられて、そして十字架につけられるけれども三日目によみがえるんだよ。そういう思いを込めてこの言葉を吐かれた。けれども当時の人々は弟子たちでさえもその言葉を理解することができなかった。これほどイエス様が語られる一言一言には深い意味が含まれているんですよ。感謝いたします。イエス様は私たちを愛していてくださる。そしてこのエルサレムの神殿にそういう多大の犠牲を払ってまで遠くから集まってきて、そして神様の前に手を合わせている一般民衆の思い、これをイエス様はちゃんと理解しておりいらっしゃいました。そしてその民衆たちが何を思ってこの教あの神殿に礼拝のためにやってくるのかもイエス様だけは理解していました。祭司たちはそれはもうあのいわゆる年に何回か来る大儲けをする機会だ、そういう思いを持っていたかもわからないけれども、けれどもイエス様の身思いはこの人々の病、苦しみ、悩みを理解していらっしゃって、そしてそのそれらの民衆たちを愛していてくださって、誠の救いはイエス様が十字架にかかってよみがえった時に始まるんだよということを言外に含めて、この言葉に含めてこの言葉をおっしゃったと思います。だからこの22節を見ると、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたと書いてあります。私たちも信じましょうか。イエス様は全ての救い主であり、病の癒し主であり、私たちの全ての悩みを完全に十字架の上で支払ってくださって、私たちを罪から解放してくださる、この地上で唯一の救い主であるということ、そしてこの方に頼っているならば、私たちは決して悩む必要もない、病に苦しむこともない、いつもいつも平安を保っていることはできる。いや、保っているという言い方じゃ足りないですね。平安でいることはできる、そういう思いがこのたった一つの言葉で、この神殿を壊してみなさい、私は三日でそれを建てよう、何のこと、なぞなぞだねという思われるような言葉の中に含まれている。当時の人たちはまだイエス様の十字架を見ておりませんでした。だから理解できないのも無理もないんです。けれども私たちはもうすでにそのことを聖書を通して知っております。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救われる我らには、私たちには神の力である。アーメン、感謝をいたします。イエス様十字架にかかりましたけれども、三日目によみがえってくださいました。イエス様、ヘロデが建てた神殿のようにあのような立派なお姿を持ってはおられなかったけれども、私たちは実際に目で見たことはないけれども、この肉の目ではね、けれども確かに十字架にかかって私たちの罪の贖いをしてくださったその方であること、もう一度私たちは信仰を新たにして こんな、なんか謎なみたいな言葉の中にも、深い意味が含まれているんだなという思いを持って、聖書を読んでいくならば、さらに、この聖書の言葉が、深く理解することができると思います。感謝をいたします。私たちが世の中に出て人々に聖書のことを語ったとき、多くの人々は理解ができない。そういう答えをいただくことがあります。しかし、私たちは、少なくとも私たちは、イエス様のお言葉をある程度じゃなく、全部理解できますよ。主の御霊は我にあり、私に主の御霊がある。それによって理解することができる。その思いを持って信仰を新たにして、私たちはこの信仰の道を進んでまいりたいと思います。アメン。感謝いたします。